おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
青空が見えてきました。
日が差してきましたから ね、ちょっとね、暖かくなってきましたよ。
あ、本当ですか、うん、もう来た時にはね、もう寒くて寒くてたまらなかったんですけど ね、
朝は寒いからね、本当に
ね。でも今日はなんか日中は過ごしやすいようですよね、はいはいはい、うん、
天気がいいのが一番、
うんうん、そうですね。最近兄貴はどうですか。
はい、先週の週末ぐらいなんですけども、研修のね、視察研修ということで、
はい、
京都と、ね、滋賀に行ってきたんですよ。で、京都はもう本当に視察先しか行ってないので、京都らしいところはですね、坂本龍馬でちょっと有名な寺田屋さんの近くが視察先だったので、はい、そこをちらっと見たぐらいで、滋賀県もですね、琵琶湖まであと数キロのところまで行ってるんですけど、琵琶湖を一目も見ずにですね、
そうなんですか
視察先だけ行って研修して、はい、まあ、帰ってきたんですけど、京都はね、九条ネギをやっている、古都京都さんというところ、
はい、
で滋賀はですね、和菓子のね、デパ地下なんかに入ってる種屋さんってすごい有名なところのですね、本社があるんですけども、
はい、
八幡、そこに行ってきまして、非常にね、実りある、いい視察研修になりましたので、
はい、
入力したインプットした、ね、情報をね、これからまたどんどん外へ出していきたいなというふうに思ってますけどね、
はい、
うん、刺激を受けてきました。
はい、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて、うん、今週のテーマトークなんですが、はいはい、うん、今週はですね、冬に楽しみにしていることは、うん、ということなんですが、
はいはいはい、
兄貴は
基本的にですね、冬嫌いなんで
そうですよね
もうね、寒いの本当苦手なので冬は嫌いなんですが、
はい、
やっぱりね、寒いからこそ楽しめるのがやっぱ温泉、お風呂、
うん
うん、これはねちょっと楽しいんですけれども、
確かに、
あとね、今年はね、せっかくまあね、暖かい時にはあちこちアウトドア行きます。今週末も最後のキャンプなんですけど、今年はね、ちょっと冬にスノーシューにチャレンジしてみようかなと。まあ、冬もちょっとね、アウトドアでアクティブに過ごすのもいいかなと思って、まあ、スキーとかはね、ずっとやってるんですけど、スノーシューもちょっと楽しみかなと思って、今年はチャレンジしたいなと思って予定を立ててます、は
い、ちょっと違う兄貴が見られる、ね、ということですね、
はい、ものすごい防寒装備でいくと思います
そうなんですね、
はい、
さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回はダイヤモンドオンライン、部下が全員参加したくなる一流の人の忘年会という記事から、うん、年末の多忙な時期に多くの人が集まってただの飲み会をするのはもったいない、うん、兄貴から提案された忘れるを望むという字に変えた忘年会、私も使おうと思います。
はい、そうですね、まあ、忘年会を飲み会、ドリンキングパーティーではなく、参加者の成果を認識し、感謝を伝えるレカグニションパーティーになるように、まあ、幹事は内容を考えて、イベントやね、なんかを考えて、そして新たな年に望みが持てる忘年会を、たくさんの人たちがね、できるようになるといいかなと思いますね。
はい、
うん、
前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容がボイス Q のホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はい、
今回は静岡新聞から、富士山入山料来年度から受付時間前倒し、うん、知事答弁という記事、
うん、
何か徴収する側の都合でいろいろ決められてるような気がしてなりません、
うん、
集まらないから前倒し、
うん、
これで集まらなかったらどんな対策が取られるのか、そういうことではないように思ったのでテーマにしてみました、う
ん、なるほど、わかりました、はい、では内容の記事の内容を紹介していきましょう。記事では、川勝知事が12月の定例県議会で代表質問に対し、富士登山者から集める富士山協力金として支払いを求めている、いわゆる入山料の協力率が目標に届いていないことについて、来年度は現地受付の時間を前倒しして、より多くの登山者から補足を求める と答え、協力率を高める考えを明らかにしたと伝えています。まあ、今期静岡県では御殿場、須走、そして富士宮の各登山口の受付時間を昨シーズンより3時間長くして、午前6時から午後6時まで、富士登山の公共駐車場でありますですね、水が使う駐車場では午前5時半から午後8時までの受付としていましたけれども、協力率は 46.7% にとどまり、まあ、目標の 70% には届かず、合わせて知事は外国人や団体ツアー客の協力率が比較的低いという意見を挙げ、旅行会社などに協力率向上への協力を要請したというふうに今掲載されているんですね。
はい、
さてリナちゃんは今年富士登山したと思うんですけれども、これ入山料の協力はしましたか？
私はですね、気持ちよくしたわけではないんです。あの登録された時っていうのは、なんかすごく自分が富士山を素敵にできるんじゃないかっていう気持ちでお金を払ったですね、入山料払ったんですけど、その後ってこれって何に使われてるんだろうって疑問がありまして、今回登る時に私どうしようかな、払わないにしようかなって思ったのが正直な気持ちなんです。
なるほど。
でもなぜ払ったかというと、ま、駐車場がありまして、バスにね、乗らなければいけないので、まあ、そこでバスのチケット買ったんですが、バスのチケット売り場のすぐ隣におじさまたちがいらっしゃって、もうそこで出くわしたらなんとかこう素通りする気がしなかったというか、
ね、
でもね、気持ちの中ではもうこのお金大切に使ってくださいねっていう気持ちの中渡しましたけど。
なるほどね、はい。まあ、実はこの入山料に対する課題というのはお隣山梨県も同様に抱えているんですね。で、まあ、今シーズン山梨県富士吉田口の、入山協力率というのは 42.6%、 これは前年度よりも 10% 以上下がったという数字なんです。で、山梨では職業体験の中学生に声をかけてもらい協力を呼びかけるという試みをしたようなんですが、その横を通り過ぎる登山者に話を聞くと、協力、まあ、保全協力金なんて知らなかった、宿泊や道具レンタルでもお金がかかっているから任意なら支払いは避けたいとのことだったんですね。さらに山梨県では金額も発表されていますが、前年度に比べてなんと4300万円もの減少と発表されていて、来シーズンに向けて強制的な徴収を検討しているというふうにも伝えられているんです。ただこの入山料、これ正式名称は富士山保全協力金というんですが、具体的な使い道についてはもうりなちゃんの言う通りあまり知られていませんよね。
はい、
ただ入山料が集まらず富士山の環境保全が守らない状態になると世界遺産登録そのものが取り消されてしまうというね、そんなリスクもあるんですね。で、昨年度静岡県で徴収された、入山料は1500万円、これはですね、山小屋のトイレ処理ですねの向上に向けての課題を具体化させるというですね、環境トイレ調査を行うと発表されているんですが、その結果どうなったかということは公表されていないんです。すで、
はい、
にですね、トイレ調査に、まあ、まずね、この1500万円かかるのかということもちょっと疑問でもありますし、使い道が明確にならないと任意の協力ってやっぱり向上しないように感じるんですよね。
そうですよね、調査に1500万円って何なんだろう、まあ、すごい調査をしてるのかもしれないですが、だとしたらそれなりの、話が欲しい、こうしたからこうなったんですよっていう結果が欲しいですよね。
そう、やっぱね、調査にも目的があるので、どんなことが分かるためにこんな調査をしていますみたいなね、そのぐらいのこう発表はどこかでされててもいいかなとも思うんですよね。
はい、ということは兄貴、今日の上昇ポイントは？
はい、今日の上昇ポイントは協力率アップのポイントについて考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、成果と計画を分かりやすく公開して上昇ということなんですけれども、
はい、
まあ、世の中には寄付や協力金または募金というねものの類というのはたくさんありますよね。で、人が自分の利害に関係なく金銭を提供するにはですね、必ず明確な理由が必要なんです。まずそこに共通してあるのは共感なんですけれども、はい、例えば自分の身近で大災害が起こったらきっと大変になるだろうな、それから自分の子供が難病にかかってしまったら また、うちの犬はペットだけど人の役に立つ働く犬が増えるといいな。困っている人がいたら助け合いも大切。またはですね、母校よ全国大会頑張れ。これらは、全て、まあ、募金や寄付をする側の人たちの側の気持ちなんですけれども、この気持ちを聞いただけで何に募金または寄付してるかって想像つきませんか？
はい、
つきますよね。
大丈夫です、わかります。
わかるでしょ、はい、さらにこの募金協力または寄付の先というのは目的が明確で、その使い道を多くの人が、まあ、知っているということになるんですね。つまり目的を明確のにして多くの人にその使い道を理解してもらえれば募金は集まるということなんです。まあ、富士山保全協力金を支払うと、あの支払いましたよという、ね、証拠の缶バッジがもらえるということではなくですね、また昨年は1500円にも満たなかったということではなく、昨年集まった1500万円で何々を実施しました、それによりこんな課題が浮上しました、この課題を解決するために皆さんに協力していただいた富士山保全協力金を使ってこんなこと、そしてこんなことを実施していきます。富士山保全協力金は山や自然を愛する皆さんの安全と快適のため、そして日本一の世界遺産を守るためにご協力いただいています。こんな風に呼びかければ多分聴取率も上がると思うんですよね。で、山登りをしたいとね思う人たちが、積極的にそうだよなと、それならやっぱ支払って納めてね、あの環境にね、そして自分たちの快適に使ってもらおうって思ってくれるような、そんな情報発信というのが積極的にされるということがとても大切なことなんじゃないかなというふうに思うんですよね。
そうですよね。何に使われるかっていうのが明確ではないと、うん、払う人っていうのは気持ちよく払えないし、うん、この登山客の方たちが言ってたように、あの任意だったらっていう気持ちにやっぱりなってしまいますよね。
そうなんですよ、うん、だから富士山の、バスのチケット売り場の隣にあるのが聴取場ではなく、はい、うん、そこに大きな看板があって、そこにこの協力金がどんな風に使われているかっていうことがまず告知されていて、うん、そこをまずみんなが見て共有して、そして共感して、そうかと、じゃあちゃんと納めて払っていこうって思う気持ちになったところで、その隣に聴取所がある、これがなんかね美しい姿なんじゃないかと。
そうですね、
思いますけどね。
そうですよね、うん、こうなることを期待しながら、
はい、
ぜひぜひ、行きたいと思います、
うん、
また一ついつもとは違う角度で地域を知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。